荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー1887、2022年1月1日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第410回目ということですけれども、なんと COVID-19 のですね、パンデミックってこう世界いよいよ3年目突入という形で、今日はですね WHO のテドロスさんのですね、声明というか、12月30日、そして12月31日と、いろんなね、メッセージを出してくれていますので、今日はですねそのあたりのことを中心に語っていきたいなってところで、最後までよろしく。はい、ということでね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階、大晦日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が510名、そして亡くなられた方はゼロということで、感染がですね確認された方々は早い回復をっていうね、本当にですね亡くなられる方たちがゼロっていうのはですね、いろんなね方たちのこう努力、そして、科学のですね、力として、ワクチンとかね、いろんなこう影響関係があったんじゃないかなってところで、本当にねいい傾向だなというふうにこう思っています。そして今日年明け2022年1月1日土曜日、今日のですね今荒木が録音しているこの段階でのですね感染者数が535名、そして亡くなられた方々ゼロっていうことで、年のですね去年から今年にかけて亡くなられた方たちがこうゼロゼロっていうことで、こういうね傾向がこう続くことをですね本当にこう望んでいますっていうかね、そうであってほしいなとこう思うわけですけれども、そしてですね、今日のこう東京都のですね新規感染者数、これが79、そしてこれはですね先週のこう土曜日と比較をするとプラス41と、そして自宅療養されている方たち85、調整中の方たち138、入院されている方たち226、宿泊療養されている方たち109ということで、日々日々ですね人数が上がってきていますって、改めてねお見舞い申し上げますってことにこうなるんですけれども、日本の感染症対策、どこにどう向かっていってるのか、いろんなところでですね楽観論、それがですね先行する中、モルヌピラビルというですねメルク社が作った経口薬品、これもですねすでにこう実践投入されているっていうね、世界では、選択肢の中ではですねモルヌピラビルに関しては何もなければですね使ってもいいけれどもっていうね、で条件付きで、使うことが許されている、3ヶ月後にはですね体の中でどういう変異が起きているのか、ウイルスがですねどうなっているのかということを報告しなければいけないという義務が課せられている、そういうね薬がですね、世界では、なかなかですね承認はされつつもですね使われる実績ということについては大きく、我々のこう知るところではないんですが、でもおそらくこう使ったらですね、そのことについてニュースになりますので、今のところ使ったの日本だけじゃないかなってこう思うんですけれども、その中でですね、ファイザー社のパスクロイドかな、名前をちょっとですねもう一回確認をしますね、うる覚えなんだよね、ですねこれがこう承認をされたっていうですねニュースがこう入ってきてるわけですけれども、よこしょよこしょ、相変わらずこのメモがですねですね後でまた見ておきますごめんなさいね、なんかこういつもですねこのメモがですねあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃになっていてて、こうまとまりのもない話になってるんですが、なぜかこうファイザー社のですね出してきた、経口薬品もいよいよこう承認されてくるっていう形で、日本はちょっとまだなんですけれども、こちらの方に関してはリスク回避、90% 以上と言われていてて、非常にこう期待されているってことになりますので、おそらく経口品薬品としてはこちらの方が世界では先行するんじゃないかなっていうふうに思っています。こういうね、 世界の状況の中でワクチンがある、それから経口薬品がある、抗体カクテルがあるって言ったところって、去年のですね今頃年明けとはちょっとね事情が変わってきていると、まあ、去年のですね年明けはワクチンがですね、まあ、ようやくこう完成をして、そして一部のですね国でワクチンのですね接種が始まる、そして、まあ、去年はですね世界中にこうワクチンが行き渡るんじゃないかっていうね、それでCOVID-19 はですね終焉をこう迎えるんだっていうですね、まあ、そういうこう希望を持った年明けにこうなりました。で今年はまあ、ワクチンをですねこの1年間どのようにこう使われてきたのかっていうね、まあ、振り返る材料ができた、それから実際そのワクチンで何が起きたのかっていうことをですね振り返る、そういうデータも出てきたと。でさらにですね経口薬品で、それにこう連なるものとしてカクテル療法、ある一定のですね COVID-19 に特化したものとしてのですね治療効果が期待されるものが医療現場にも入ってきたと。でそのことが世界に与えた影響としては、ある一定のですね功を奏するっていったところにこう来たんじゃないかっていうところで年明けになりましたっていうね、まあ、ここで、まあ、年明けになってですねいよいよ COVID-19 のこうパンデミックっていうことで3年目に入ると、3年目なんですね。で多くのですね、まあ、科学者は、この COVID-19 に関しては、まあ、少なくても3年そして、6年はですね見ておいた方がいいというですね話を最初の1年目の時にですねしている方たちが多かったということを荒木は記憶をしています。で実際にこうなってきたと。でここでですね、まあ、3年目にこう入るに至りですね、この年末30日31日と続けてですね WHO の、テドロスさんですね、まあ、彼がいろんなこう声明を出していてて、まあ、その中で、やはりすごくやっぱり印象に残るのは世界のですね不公平感って言ったらいいんでしょうかね、その世界のこう不均衡って言ったらいいのかな。でもうちょっと、言うとですね世界がこう二極化している富裕国と貧困国と、まあ、そういう中でのですね、不均衡不公平か、実はそのパンデミックをですね終焉に向けてのですね大きなこう弊害になっていると。そしてこの貧困国とですね富裕国、この二極化がですねもちろんその不平等ということにこう連なるんですけれども、このことが新しいですね変異株を生むきっかけになっている、そしてこのパンデミックを終わらせることができないきっかけにもなっているということって、この2日間を通じてですね、まあ、世界はこれからどうしていかなければいけないのかっていうことに関して言及をしています。で、まあ、今年のですね、まあ、大きな目標としては世界のですね少なくても 70% 以上の方たちが1回はですねワクチン接種をすることができる、これを7月までにですね完成させたいっていうかね、7月までにそういう状況に持ち込みたいと。これをですね、改めて31日にですね、まあ、具体的なこう日付も入れてですね、発表していますね。でそのためにはですね、まあ、世界が協力をして、ワクチンの供給ということに関してですね、一枚板でやっていかなければいけないんだと、まあ、そういうね、状況のことをこう話をして、まあ、最終的にはですねこのパンデミック条項って言ったんでしょうかね、このパンデミック条約か、このパンデミックっていうことに関してのこう条約、これをですね規定しましょうと、まあ、去年のですね、まあ、10月ぐらいですかね、まあ、このことが話としてこう出てきて、そのパンデミックになった時のですね、まあ、世界の取り組みとして基本的なですね約束事をこう作っておく、それによって世界がですね足並みを揃えてこう動く、でこれがパンデミックをですね早期収束へ向かわせる一番のこう近道になるんだっていうね、まあ、これはこう誰でもがこう思ってることじゃないかなと思うんですけれども、んで彼はですね予防の力ですね、予防力、それから検知の力、検査をする力ですよね、でそれをですね紐解く検査をする力ですね、検知力、それから対応力ですね、まあ、そういう状況からですねどうやって、 それをですね、柔軟にこう対応していくのかっていうね、まあ、迅速な対応がこう求められるわけで、だからその予防力とですね、あの検知力、それから対応力、これをですね、一つ柱にしたパンデミック条約、これをですね創設すると。で、2022年はですね、これらのこう議論をあのしっかりとして、あの次にこう備えるっていうことをですね、非常にこう強調しています。で、これは今回のこうパンデミックに、いろんなね、状況がこう折り重なってきて、足並みがこう揃わない、そしてあの富裕国、それから貧困国の間のですねギャップ、まあ、これかさらなるですね、感染拡大、そして新たなですね変異株を生む土壌になっていると。で、これは言い換えるとパンデミックを終わらせるっていうこととは程遠い状況を生み続けてるってことにこうなるので、いつまでたってもこうパンデミックを終わらせることができない、それよりはむしろですねさらにこう悪化させていく、そういうね要素の方がこう強いんだっていうね、まあ、そういうこうメッセージかなとこう思うんですけれども、まあ、こういうですね、まあ、状況の中、各国はですね、感染症対策においてのですね、まあ、いろんなね、努力をこうしていかなければいけないと。そして、個人もですね、自分たちのこうできること、これをですね、まあ、しっかりとこう、感染症対策をやらなければいけないんだと。んで、国はですね、さらに、まあ、医療をですね、保障をちゃんとする、医療保障をすると。それから初期のですね医療の実行、つまり初段階早期発見ですよね。で、早期治療が、ここに対するですねいろんなね働きをですね、しっかりとこう提供しなければいけないと。だからそれぞれのですね独立国が全てにおいて尽力を尽くしてくださいと、これをですね改めて語っていますね。だからそのいろんなね、まあ、世界のですね動きの中をこう見ていくとどうですかね。だからそのイギリスなんかはですね、この年末ボリス・ジョンソンさんがここまで来るとですね、あとは賭けてしかないと賭けてしかない、つまりその感染症対策であるだとか、それから COVID-19 のですね、まあ、オミクロン株による感染拡大っていうものがですね、変異株がこう引き起こす、そしてその変異株がこう出てくるたんびにですね、今までとはこう違った、症状、それから今までとはこう違う感染拡大のスピード、だからその同じ COVID-19 であってもですね、性格が全くこう変わってくるんだよね。つまりこう対応がこう変わってくると。で、ここまでこうスピードが速いとですね追いつかないと。だから今やってることはですね、もう賭けに近いんだみたいなね、発言があって、いやー、勝つか負けるかみたいなね。だからそういうこう、状況で、まあそう言わざるを得ないような状況にこうしてるっていうのは一体何なのかって言ったところをですね、まあ政治っていうものはちゃんとね、明らかにしていかなければいけないんじゃないかなと思うんだけれども、賭けでしかないっていうふうにですね、言われてしまうと、いやいや、国をですね、代表する政治のねリーダーが賭けだって言っちゃうと、これは我々どうしていいかわからないっていうね、その賭けに乗るのか乗らないのかって話にこうなっちゃうわけで、いや自分の命かかってるのに、まあそういう賭けにですね自分の命をこう賭けだ差し出すのかっていうと、それはこう差し出したくないもんね。まあいろんなね言葉のこう使い方としてですね、どうだったのかなってこう疑問に思うところもあるんですけれども、まあ、そう言わざるを得ないぐらいですね逼迫した状況がイギリスにはあるっていうね。で、アメリカもしかりで、ここに来てですねちょっと諦めムードっていうねところで、ニューヨークタイムズではカウントダウンもやるんでしょうかね、まあ、そういうこう状況の中でイベントもこう中止をしないと。つまり経済をですね動かすためには、まあ、ある一定のですね、まあ、状況、まあ、昨日ちょっと話をしましたけれども、アメリカの実例でいくと、まあ、1週間ですね、まあ、3000人以上の形がこう亡くなると、まあ、それがですね、1週間1日か1日でこう3000人ぐらいの形が亡くなると、まあ、そういう世界からですね1日1500人ぐらいにこう減ったと。だから減ったっていうことがですね強調されて、だからデルタ株よりもですね、 オミクロン株の方がそれほどね軽症重症にはならないのでって言ったところで比較検討の中でですね、安心感をこう得るって言ったところにこう逃げ込んでしまうというか、なかなかその楽観論にこう流れる傾向が強いですね。でね、まあそういうこう中で貧困国って言われているところでは、例えばアフリカって言ったところをこう例に挙げているんですけれども、4人に3人は未だにですね、医療従事者の方たちがワクチン接種ができていないと、こういうですね状況が続いている。だからいかにですね行き届いていないのかっていうことが非常にこうよりクリアになると。で、世界のですねバランスでいくと、まだ1回もですね接種できていないところっていうのが100カ国以上あるらしいですね。で、一方ですね富裕国ではもう4回目の接種にこう踏み切っているところもあるし、まあこれは実験段階なんですけれども、で多くはですね、まあ、3回目こうブースターっていうところにこう行っているわけで、まあこの差はですね、さらにこうパンデミックの状況を悪化させるっていったところって、まあ、懸念されているってことにこうなるんですが、一つはねワクチンのこう打ちすぎがですねどういう影響を与えるのかっていうね、まあ、短期間でですねワクチンをこう何回までこう接種できるのか、そしてワクチンをこう接種するタイミングがこう短すぎるとですね、何回もこう打ってる行く間に効かなくなるんじゃないかっていうね、まあ、そういう話があったりだとか、まあ、いろんなことが言われていますね。で、科学的な知見としては、メッセンジャーワクチンに関しては、今までのですね、仕組みとはまたちょっとこう違ったね、ところでのこうアプローチになるのって、またこう話はこう変わってくるかとは思うんですけれども、今分かっていることは、2回目の接種が終わった後、3ヶ月、もしくはこう4ヶ月、で、ベストはその、前はね、まあ6ヶ月でこう下がってしまうのって、まあ下がり始める5ヶ月、少なくても5ヶ月までの間にこう接種するといいんじゃないか。そして4ヶ月っていったところで、まあ接種をするとベスト。そして、まあ3ヶ月っていうね、さらにこう前倒しをするってところで、リスク回避ってことをですね、歌ってはいるんですが、その、打ちすぎる弊害についてはまだ話はないですもんね。でも世界の平均としてはまあ4ヶ月ぐらいに今前倒ししているところはほとんど、日本だけは原則8ヶ月がまだ崩れていないです。日本はまだそこのところにいますっていうね、まあ、そういう意味で、テドロスさんがですね、まあ、懸念されていること、それからこれからね、世界が進むべき道の中にパンデミックっていうのは避けて通ることができないと、であるならば今からですね、パンデミック条約っていうものをしっかりと提起して、まあ、それにこう乗っ取ったですね、まあ、世界が協力していけるような、まあ、そういうね、体制作りはこう大事じゃないかっていう提案については、本当にね、まあ、重要な、これからの事案にこうなっていくんじゃないかなとこう思ったりしています。まだまだですね、このパンデミックっていう世界、いろんなね、ウイルスがこれからどんどんこう押し寄せてくるっていうですね、そういうこう状況が続くようですので、何年か何十年に一回はこういう状況になるだろうと。だからまあ準備をしておいて損はないぞってことになるんですが、さあ日本どうなりますかね。まあ今日もですね、ニュースを拾っていくと、初詣ですかね、人出が結構戻ってきている。ただね、気候がですね、まあ北海道なんかもそうだったんですけれども、かなり悪天候でですね、飛行機がこう北海道って100本200本ですかね、飛行機が飛ばないっていうことが起きていたりだとか、あと東北の方もかなりの雪でですね、人がこう動けないっていうことがあって、ちょっとね、移動がですね、まあ予想されたよりもですね阻害されてるっていうことが、おそらくこうそうすんじゃないかなとこう思ってはいるんですけれども、まあ人の動きはですね、まあ、この正月を中心にした動きの中でちょっと動きがこう停滞してるみたいですね。で、3日かな、1月3日はですね、まあ、さらにこう天候が悪化するっていったところで、また人の動きにです、ね、影響を与えるということもあるので、まあ、どうなるんですかね。でもやっぱりこう人のですね、動きっていうものはよりこう活発にこうなってきている、まあ、そこにですねオミクロン株っていうことって、どんどんいろんなですね、場所ってで、その 市中感染というものがこう見つかっているようですね。その傾向を見ていくと、日本もですね、圧倒的なその感染者数にこうなっていくじゃないかなというふうにこう予想がついていますんで、ですね、デルタ株に比べるとっていったところでいろんな、ね、データが出てはいるんですが、その感染力ですね、感染する数がですね、デルタ株よりもですね、3割4割増しってなってくるのって、例えば重症化リスクがですね、デルタ株の 40% ぐらいだって言っても、その感染する方たちの数がですね4倍5倍っていうことになってくると、その帳消しにされるというか、だからデルタ株の人数って、100% リスク回避できなかった人たちが、オミクロン株の中では、圧倒的な多数をですね、ものすごい数になるのって、もうそれこそデルタ株の 400% のですね感染率ってことにこうなってくると、そのうちのですね4分の1ってなると、やっぱりデルタ株の 100% と同じ数の方たちが重症化するってことになるので、デルタ株の時と大して変わらない状況なんですよ、医学的なね数字で考えた時に。そうするとですね、いくらこう軽症とはいえ、中等症、それから重症という形になるんですが、軽症と言われながら中等症なんだよね、ほとんどが、話を聞いていると。それから後遺症がこう残るってこともこう考慮するとですね、楽観視できないんですよ。それをこう踏まえたですね、各自治体のこう対応、それから国のですね方針っていうものが非常にこう必要になってくるんですが、日本ではなかなかこう見えてこないっていうのが、今年スタートにあたってもないですね、残念ながら。それよりは憲法の改正案だとか、それから経済的なね話であるだとか、そういうことがやっぱりこう中心にこうなってきて、どこを向いてるんだろうなっていうね、そこってこのね年始早々、いろんな動きがある中あって、年明けて、週が明けて3日4日あたりからですね、仕事始め4日になるんですかね、その段階で、そこからさらにこう2週間、10日間ぐらいですね、このオミクロン株に関しては発症するまでの期間がちょっとこう短くなっているようで、最低こう14日間って言われていたんですけれども、オミクロン株に関しては10日間ぐらいじゃないかって今言われてるんだよね。そう考えると1月のですね15日前後、ここまでの間にですね感染者数がこうどうなっているのかって言ったところって、日本のですねピークがいつ来るのかっていうことが大体こう見えてくるんじゃないかなと思っています。そうなると、2月の半ばぐらいにですねピークが来るんじゃないかなってこう想像がこうつくんですけれども、ちょっとね、怖いですよね。で、アメリカなんかもですね、50万人、いろんなね、ところでですね、データがこう出ているんですが、これらのですね、データをこう加味していくと、感染のスピードとですね、感染者の数がやっぱりこう半端じゃないんだよね。それによるですね、医療逼迫、これは何かというと、病院にですね一気にその患者さんたちがこう殺到するっていうね状況の中で、手が回らなくなると、そしてエッセンシャルワーカーの方たちもですね感染をするってことになると、圧倒的にですね、働いてる方たちの数が減ると、そうすると一人当たりのですね稼働率がこう高くなるってところで、さらにですね感染をするリスクが高くなるということと、その疲弊をしてしまうと、体力的にですね疲れてしまって働けなくなるっていうねこともこう起きうるっていったところで、医療現場で働いている方たちに対するですね不安要素っていうのはこうたくさんあるわけで、戦々恐々とこうしているわけですよ。でもすでにそうなりつつあるんですね、数が多いので、それをですねしっかりとしたこう形でこう報道されているかっていうと、なかなか報道されていないっていうのがこう日本なので、楽観論がやっぱり先に走るんですね。確かにそのもう疲れてきたんで、ここいらでもういいんじゃないですかっていうね気持ちもこう分かるんですけれども、あくまでもこれはですね感染症であるっていったところをしっかりとですね認識しなければいけないっていったところって、 まあ、テドロスさんがですね、まあ、一般の市民についてもですね、ぜひちゃんとやってもらいたいと、マスクはしましょうと、それから距離を取りましょうと、そして混雑したところには行かないようにしましょうと、そしてできるだけ屋外で会いましょうと、室内でですね、会うときにはせめてこう換気がちゃんとされているところで会いましょうと言ってるんですよ。なぜかっていうと、空気感染をするっていうことを一つベースにした感染症対策を取っているからです。日本は未だにですね、まあ、年が明けてもそれについてはですね、何かしらのことあるのかなと思うと、今日の段階ではやっぱりないですね。空気感染をするっていうことがですね、まあ、いかにですね、この感染リスクをですね、高くしているのかっていうことについて、ウイルスにとってはですね、非常にこう有利な状況がこうずっとこう続くんですね。まあ、それを理解した上で、我々は感染症対策をこうやる。それがですね、リスク回避にこうつながるってことにこうなるので、で、感染拡大をですね、ストップさせていくってことにもこう連なっていくので、ちゃんとこう理解していかなければいけない、一番最初のスタートをですね、日本はやっていないっていうね。ということで、これがですね、今年また1年続くのかと。だどこかでですね、終止符を打つことができるのであれば、本当にこう喜ばしいことではあるんですが、その前にですね、感染症対策についての基本的なね、考えを指し示してもらいたい。そして、なんて言ったらいいんでしょうかね、重症化リスクがこう少ないからって言っても、亡くなられる方たちはこう出てくるっていうね、ある一定数はやっぱりこう出てしまうと。まあ、これをですね、考えると、本当にね、しっかりとしたですね、対応をしてもらいたい。それから情報をですね、ちゃんとこう外にですね、開放してもらいたい。そして、まあ、それはこう事実を知らなければいけないっていうね、レベルでの話なんですけれども、さらに検査をね、ちゃんとやってもらいたい。世界は検査をどんどん拡充していっています。できるだけ PCR 検査、そして数が、まね、間に合わないときには抗原検査キットは使いますが、基本 PCR です。まあ、これをですね、ぜひ中心に添えて、すべてですね、国民の健康と安全、命をこう守るったところにこうやっぱりシフトしてもらいたい。そこにね、予算をですね、ちゃんとこうつけてもらいたいなってこう思いながら、今年がですね、スタートをすると。まあ、今年のスタートに至ってもですね、こういう話をしなければいけない日本というのがですね、もう本当にこう残念なんですけれども、それでも、いろいろとね、我々にこうできることもあるのって、感染症対策、やりながらですね、今年1年もなんとかですね、乗り切っていきましょう。ところで、今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、この COVID-19 のですね、感染状況、ボンクレ正月、全く関係ありませんので、すべてのことにこうウイルスは忖度をしないと、待ったなしっていうことで、足踏みしている状況では本当はないはずなんでね、政府っていうものは。それがですね、ことごとくその機能していない、そしてこの2年間ずっとこう失敗し続けてきた人たちがですね、今なおですね、失敗し続けるようなことをですね、やり続けてるっていうことにやっぱりこう脳を突きつけなければいけないっていうね、まあ、これがそうですね、大きなメディアにはこうないっていったところで、日本のですね、メディアの方たち、頑張られてる方たちたくさんいるにもかかわらず日の目に当たれない、そしてメジャーなですねところの一部の方たちによる情報操作って言ったらいいんでしょうかね、まあ、なんかこうそういうところからこう脱却しなければですね、まあ、戦前の日本とほとんど姿が変わらないって今言われてるわけですけれども、まあ、今年はですね、まあ、そういうところから少しでもこう脱却することができるような1年にこうなればいいなっていう願いを込めてですね、改めて皆さんのですね、まあ、健康と安全をこう祈りながら今年もですねよろしくお願いいたします。ところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。